古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんのご案内で、太宰府の歴史の散歩道を歩いています。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。水木東門をスタートして、先週は国分虹跡まで歩きました。今週はそのすぐ近くにあります古墳、神農古墳に寄り道します。
さて、津川さんとこう坂道登ってきました。正面にはですね、国分小学校のグラウンドが大きく、
国分小学校ですか、あれが
国分小というふうに垣根でですね、
作ってありますね。
その国分小という文字が見えてきましたら、実はその住宅街の一角に残っているのが、こちらが神農古墳になります。
はい、旧小技神農というふうに書いてますが、その横に神農1号墳という古墳が見えてきました。高さ 4,5 メーターありますね。で、古墳の入り口は石で、飾ってありますけども、入り口が2メーターぐらいあるかな、ちょっと低いですね、
はい、
1メーター半ぐらいかな。
そうですね、
頭が使えるような感じがします。
がちょっと、
はい、はい、神農1号墳、
はい、でこちらですね、歴史の散歩道が少し寄り道して訪ねましたけども、実はこちらは500年代の終わり頃に築かれたと考えられている古墳でございます。で、先ほどご紹介した国分小学校を建てるときにですね、一帯を調査した際に見つかった古墳になっております。はい、で、実際に横穴式の石室が残っておりまして、はい、全長がだいたい 6.6 メートルほど。
6.6メートル、結構ありますね。
はい、で、中はですね、洞窟などにあっていて、はい、主な副葬品というのはほとんど残ってなかったんですけども、はい、一部分ですね、前室などからは、耳飾りであります時間であったり、はい、あるいは弓矢の先端の鉄属などですね、そういったものが出てまして、この辺り一帯を当時、500年代の終わり頃に収めていた、宗教的な位の高い人が埋葬されたんじゃないかなというふうに考えられている場所でございます。はい、で、いくつか見つかった古墳のうち、最も状態のいいこの1号墳が、史跡として保存されまして、
はい、
で、昭和58年に太宰府市のですね、指定する文化財の第1号ということで、指定されて、国や県の史跡がたくさんあったんですけども、太宰府市が指定するものの一番最初の実は史跡ということで、大変貴重、記念すべく太宰府市の第最初の市の文化財ということで指定をされております。はい、こちら紹介の解説版とかございますので、ぜひですね、ご覧になっていただきたいんですけども、はい、
これ看板で見ますと時間というね、はい、耳飾りですよね、
はい、
こういうものが、出てきてるんですね、
はい、そうですね、
出品で、
はい、出てきたものは大体およそ直径が2センチほどで、はい、表面には金箔が貼られていたということで、やはりこう身分の高いやはりですね、副葬品としてかなり、はい、立派なものが一緒に埋葬されていたようです。
耳飾りということは女性であるかもわからないですよね。
そうですね、男性の服装品というでも、ね、
男性もありますけどね、
なかなかこう、じゃあ誰が埋葬されていたかというのはなかなかはっきりはしないんですけども、立派な服装品が残っていたという古墳になっております。
はいはい、その神農古墳ですけども、今日は中に入れてくれるということで、今からちょっと鍵を開けていただいて、こんな貴重な体験は滅多にありませんね。
本日は太宰府市文化財課さんから許可を得まして、お借りしております。
はい、そういうことで、ありがとうございます。見せていただきます。
ということで、頭上 お手つけてお入りいただいて、はい、中が暗くなっておりますけども、はい、
やっぱり高さ1メーター30センチか40センチぐらいですね。そして、幅が2メーターぐらいの入り口になっておりまして、船頭を入って石室ですね、石室は高さがぐんと高くなりまして3メーターぐらいか、そして幅がそうですね、4、5メーターぐらいですか、のところですね。これが石室になってます。ここに葬られていたということですよね。
はい、そうですね。神農古墳、入ってきましたように正面に船頭が入り、はい、通路が残ってまして、で前室が残ってまして、はい、一番奥、ちょうど私は津川さんが立っても頭がつかないぐらい高くなってますけど、ね、この一番奥のこの部分が奥室ということで、はい、まあ、こちらの方に埋葬されていたということでですね、はい、で実際、まあ、発見された時にこの、まあ、上部部分は一部欠けておりましたけども、この側面なんかは非常に残っておりましたので、はい、まあ、保存処置とか、まあ、一部復元等を当ててですね、このように、まあ、王子の姿を、まあ、きれいに保存しているという状態になっております。
保存は本当に、よくされてますね、はい、きれいに保存してありますね、はい。
で今回ぜひご紹介ということで中にもどういった内容か見ていただきまして、はい、でお問い合わせがあったらですね、事前に市の方にご相談いただいて、例えば団体で見に来られるときとかは事前に申し込みいただけたらというところでございます、はいはい。あとは地域の子どもさんたちの学習の場にも使われておりまして、この上にあります国分小学校さんの6年生 の、 共同学習なんかでもですね、はい、子どもさんたちは通学路にすぐそばにありますので、まあ古墳時代歴史を習うときに、まあ、はい、身近な教材としてもですね、
はい、
中に入ってみて、やはり中に入っていたって構造までですね、どうい、はい、古墳っていうのがどういったものか、どういった構造をしているのかで、自分たちの地域にどんな広さのどんな大きさのがあったのかっていうのを中に見て、はい、実際に体感して知っていただくということで、
は
い、
そうですね、
はい、
ここはぜひ小学生の皆さん見学してください、いい勉強になりますよ。船頭から出まして、表に出ました、まあ小さい感じの古墳ですね、
はい。太宰府市はやはり大型のものがありませんので、はい、よその古墳がたくさん残っているところからするとですね、はい、太宰府の貴重な、まあ、古墳も実は太宰府残っているということをぜひ皆さん、
そうですよね、
はい、なかなか太宰府で古墳のイメージが少ないかなと思うんです
けど、少ないですね、
はい、こういった場所もありますのでぜひ皆さんご覧に、見学に、はい、お越しになっていただければと思います、
本当に貴重な、太宰府では貴重な古墳だと思います。大体都のあるところというのはね、お墓を作らないとか、そういうね、風に言われてましたが、
定めでこう周辺部とかですね、はい、には作らないようにということで、まあ、太宰府市ですと前回ご紹介した西側の宮の元遺跡から少し離れたところなんですけども、まあ、こちらは500年代の終わり頃ということで、まあ、太宰府が設置されるような、はい、100年ほど前ですね、
そうですね、
すでにあったということで、はい、まあ、太宰府こういった場所もあるということで少し寄り道してご紹介をさせていただきました。
いい勉強させていただきました。
今日は太宰府歴史の散歩道を歩いています。寄り道をして神農古墳を見学、再び歴史の散歩道へ戻り、国分寺跡を目指して歩きました。三叉路が現れました。そこに石灯籠が見えてきました。
津川さんの歴史の散歩道を歩いてきまして、で実は歩いてきますと大変大きな石灯籠が立つ三叉路がですね、目立つんですけども、
石灯籠
が
ね、
はいはい、でこの石灯籠のそばにはですね、龍光灯山筑前国務三辻さんが鎮座されてますけども、このお寺様の右側、まあ、この国分三辻さんを含めたこの全体がですね、はい、かつて741年に聖武天皇が御事の湯を出し各地に建てると、命令した、まあ、その国分寺の筑前国分寺が建てた場所がこの場所になっております。
はい、
ちょうどですね、立っていただきますと大変史跡が整備されているんですけども、まあ、そもそも国分寺というのは奈良時代741年に御事の湯を出されて建立されたものなんですけども、まあ、当時といいますのは現在と同じ同じように、まあ現在新型コロナウイルスが大変流行してますけども、当時もですね疫病、まあ、これは天然痘ではないかと考えられていますけども、はい、まあ、当時も大変疫病が流行した直後でございまして、まあ、そういった、 疫病の流行、はい、あるいは、飢饉とかですね、はい、災害と、そういったものがありましたし、740年その御事の湯の前年にはですね、はい、実はここの太宰府の現地最高責任者でありました太宰の商人であった藤原の広次が、はい、朝廷に対して反乱を起こすなど
反乱起こしたんですよね、
大変国内情勢というのは大変乱れて、不安定な状況でございました、
はい、
そういった中で聖武天皇はですね、国分寺建立を通じて、国の安定を図ろうという目的があったと考えられていますけども、はい、この国分寺もその御事の湯を受けて建立された一つと考えられております、
はい、
で当時あの国分寺建立する条件としまして、国の花となるような場所、国の代表するような場所を選びなさいということと、あるいはあの住んでる方が、民家が近くにあるような場所ではダメだと、
はい、
でまた、参拝する人が遠すぎても例えば山の奥とかそういったところも、適さないと、いうことで、なかなかあの立地条件というのはいろいろ定められていたんですけども、まさに今日訪れてます国分というのは、管理します太宰府政庁の役所からも近くて、また、大変坂を登ってきましたけど高台に位置しております、でおそらくですね、当時この地から見ますと、出発しての水木跡をはじめ、福岡の方であったり、あるいは太宰府の町並みが、見渡せたであろうという、大変、国の花筑前を代表するような場所というので、確かにふさわしい、
大変ですね、
立地だったというふうに思います、
はい、
でこの国分寺、ここに建てられたわけなんですけども、その構造等がですね、いろいろと分かってきております、
はい、
でこの石道路があるあたり、このあたりがですね、実は、中門、中門があったというふうに考えられております。
石道路というのはあの3メーターぐらいの高さの、石道路ですよね。
三叉路の中央に立っております。
中央に立ってますね。ちょうど車が交差するよう
なですね。
はい、
実際国分寺南側からですね、すぐ南には国分天満宮さん神社さんが
鎮座
してありますけども、その鳥居の
あ
たりがどうも南門最初の門があったと。
南門。
はい。そして、その南門を入ってまいりますと中門がどうもあったと。はい、でその中門からはですね、現地に行きますと幅が3メートルほどでしょうか、もう少しありますか、6メートルぐらいありますかね、
はい、
アスファルトした舗装の跡が続いておりますけども、
中門のですか、
はい
はい、
でこの中門から続くこのアスファルトの舗装が、回廊、
回廊、
いわゆる、屋根付きの廊下でこうぐるりと、
ね、はい、
巡っていた、それがですね、おそらく注文があった場所から、
はい、
この回廊の場所は白調査で分かってますので、このぐるりと国分寺の境内の中を囲むように、奥の方へと続いております。
はいはい、これ全体でだいたい200メーターぐらいあるんですか。
これですね、広さがですね、全体の境内の広さというのが発掘でですね、だいたい分かってまして、一辺がお寺の敷地がですね、境内がどうも192メートルほどではないか。
192メートル、
はいはい、でそのうちの回廊の方が、中門から出発をしまして、
はい、
内側に回廊、七重の塔を含んで、
はい、
そしてあのお寺の本堂の金堂の方に続いていたというふうに考えられております。
は
い、
回廊を囲んで、中に金堂とか、講堂は外へ出てた、
ね、そうですね、講堂は北側に出てまして、
北側にあった、
中門から左右に伸びた回廊がぐるりと、またこの字型を描いて、で左右から中央にあった金堂の方に続いたと。でその回廊に囲まれてあったのがこちら四重の塔の跡になりますので、
金堂の東南方向にありますよね、
はい
はい、
ちょっとそちらの四重の塔の跡も
四重の塔、はい、
ちょっと回廊を歩きながら、
はい、あったという、どういう姿だったのかたのかというのは後ほどどこかで見れるようになってますね。
はい、七重塔の復元、またあの全体の復元もですね、
はい、
あの模型等がございますので、はいはい、ご紹介していきたいと思います。
こちらがあれですか、塔の跡なんですか。
はい、こちらが塔の跡ですね、はい、
ちょっと離れたところからやってきましたけども、左側に、塔の跡らしき礎石が、10個ほど並んでますね。
はい、このぐるりとですね、回廊に囲まれた内側にですね、一段高くなった場所がありまして、はい、
そうですね、
その面に礎石が残っているんですけども、はい、こちらが、国分寺を代表する建物でありました四重の塔、それが建立されていた場所となります。
だいたい高さどのぐらいあったんですか。
だいたいですね、高さの方が50メートルを超すほどの、
50メートル、
はい、高さがあっただろうということで、礎石の大きさ等からですね、はい、配置などから考えられているところでございます、
はい、
で、まあ、50メートルと、まあ、今の現代のマンションでいうと、まあ、15階、16階ぐらいにですね、位置するぐらい、それを超えるぐらいでしょうか、高さがありますので、
高いですよね。
まあ、現在の私たちだとですね、そのくらいの高さというのは一般的かもしれませんけども、やはり当時 の建築の技術化しますと大変すごいものですし、当時そのような高さのものというのは周りにございませんでしたので、おそらくここに建っていた七条塔というのは、まあ、大変遠くからもですね、見えるような、まあ、まさにこの国分地域や太宰府を代表するようなシンボルとして多分そびえていただろうというのが考えられております、はい、
そして、塔のだいたい斜め上ぐらいのところに金堂があったはずなんですね、
はい、
その金堂の後に今建てられているのがこの、
国分光司さん、
国分光司さん、はい、ということになりますか。
はい、この七重塔のそばにですね、現在、はい、お寺様が本堂が建っています、筑前国分光司さんがありますけども、ちょうどその御本堂と一緒の場所に、はい、当時の古代の国分寺の金堂跡もあったと考えられております。で、そちらについてはまだ白鳥さとかはですねできておりませんのであれですけども、位置関係からしますと、この、今最初にご紹介した街道がですね、ちょうどつながってあの辺りに続いていってますので、
はい、
ま、続く先、街道の続く先に当時立派な金堂が建っていたというふうに考えられております。
はい、金堂が出てくれば坑道が当然あったということで坑道がもっと向こう側になるんですか。
はい、この奥側にですね、はい、坑道が跡が残っていますので、
はい、
またこの地中の塔や、回廊を歩きながら奥の北側の方に少し出ていきたいと思います。
はいはいはい、坑道というのは大体そのお寺のお坊さんが修行する場なんですかね。
そうですね、説法したり読経をしたりとか、はい、経典を読み上げたりですね、はいはい、まあ、そういった、まあ、寺の活動する、まあ、その主な建物になります。
はい、その坑道が筑前国分光司の後ろの方ですね、こちらから行きますと後ろの方に、あったと言われる場所があります。そこへ今ちょっと行くところです。
そして少し移動しますと坑道跡がありました。
筑前国分光司の後ろに行きました。坑道跡というのは一段、そうですね、30センチぐらいの高さのところに、あります。礎石が2つ残ってるか4つぐらい残ってますね。はい、
はい、筑前国分寺なんですけど、先ほど、出発したところから南門、中門、そして街道で中に七重の塔がございまして、金堂、そして一番北側にこの坑道があるというような伽藍配置をしておりました。はい、でこの坑道跡ですね、はい、各調査で跡が見つかっておりまして、この土台となる基壇の規模がですね、東西に34メートルほど、南北に20メートルほど、そのくらいの規模があったというふうに考えられております。でこの基壇の上にですね、現在も礎石が置いてありますけども、まあ、この土台の上にですね、
はい、
当時高度の建物が、まあ、礎石が残ってます。おそらく礎石立ちの建物であったろうと考えられますけども、まあ、大変大規模なものが、
はい、
その建っていたと思われております。
はい、
でまあ、ぜひですね、当時の様子がきれいに史跡坑道跡整備されていますので、回廊跡や七重塔と合わせてですね、なかなかちょっと正面から見ると北側、ちょうどお寺様の影に隠れて見えづらい場所にあるんですけども、ぜひ北側まで回っていただくと、筑前国分寺の大変広い伽藍配置が分かりますので、はい、ぜひこちらの坑道跡の方にもぜひお越しいただきたいと思います。
だいたい全体がここまで来るとつかめますよね。
そうですね、全体の伽藍配置なんかなんとなく、はいはい、
国分寺のですね、坑道があって、
はい、
そして七重塔があるという、そういうのが国分寺でした。
でせっかく国分寺跡の北側まで来ましたので、はい、ちょっと植物もご紹介していこうか、
はいはい、
また寄り道なんですけども、はいはい、で坑道跡を来ていただきますと、そのそばにですね、はい、まあ、小さなお堂があって、そのそばに大変大きなムクノキが、
ムクノキ、
はいはい、こちら大変立派なものがあるんですけども、そうですか、
ムクノキですか。
はい、で実はこちら太宰府市の天然記念物にも指定されているムクノキでございます。
綺麗な木ですね。
そうですね、市内でも一番大きいムクノキということでですね、
枝は30メーターぐらいはありそうな感じですね
大変立派な枝ぶりですね。
横にも張ってますね。横にも20メーターぐらいは張ってるかな。それが4本、1、2、3本ですね、3本見えます。 その木の中にお堂が一つ、はい、毘沙門天と書いた毘沙門天を祀ったお堂があるんですね、
はい、でちょうどこの木の根元にはですね、はい、今ご紹介いただいた毘沙門天という毘沙門様をお祀するお堂と実は奥にですね、小さな石祠ね、石の祠があるんですけど、実はあれがですね、若宮神社さんといって、はい、で古くから祀られていた神社なんですね。
だ地元の方が祀っていらっしゃるんですね、若宮神社。
でも明治時代の記録なんかにも載ってまして、地元の方が手入れをされててですね、
はい、
で古くから江戸時代の年号なんかも刻まれてますので、江戸時代から祀られてまして、まあ、若宮神社さんのそばに立っている椋の木ということで、天然記念物の指定名称は若宮神社の森ということで、
この森になってますね、
はい、車窓になっているわけですね。でまあ、太宰府市いろいろたくさん樹木があるんですけども、はい、まあ、ちょうど坑道のそばにはこういったですね椋の木もありますので、
ぜひ、ね、
まあ、祠なども見ていただきながら、この立派な椋の木もですね、はい、ご覧になってぜひなっていただきたいと思います。
はい、はい、
筑前国分寺跡は坑道跡まで見学しますと、その規模が手に取るように分かってきます。そしてその近くにある太宰府市の天然記念物に指定されているという椋の木のある若宮神社の森、なかなか趣のあるところです。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。来週もこの続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は幸若舞、漢字で書くと幸せに若くて舞うと書くんですけれども、はい、織田信長が桶狭間の戦いの前に舞ったというエピソードが非常に有名なんですけど、
そうですね、
戦国武将に愛されて、来たんですけど、今では実は福岡県の宮間市にしか残っていないという幸若舞、
なんか能や歌舞伎の原型とも言われてるんですよね。
そうなんですよ。でこれが毎年1月20日に宮間市の大江天満神社に奉納されるんですね。
貴重ですね。
そうなんです。国指定の無形民俗文化財でもありますこの幸若舞、ちょっと昨年上映された泉ヶ城を聞きつつご紹介していこうと思います。はい、聞いていただくと分かるんですが、ずっと歌語りが続くんですね、でそこで、トンと音が聞こえてるのは、一つ軽い方は鼓の音、そして重たい方は太夫が足踏みをしてる音なんですよね。
そうなんですね。
まあ、鼓方がいて真ん中に太夫がいて、両脇にしてと脇という合計4人が舞台上に揃います。で舞い手はですね、素袍って言われます上下を着てるんですが、袖がちょっと手先が隠れるぐらい長くて、足元袴も同じくつま先が見えないぐらい長いんですよね。これに烏帽子をかぶって手に扇を持っております。で踊りと語りが違うなって分かったのが、前後それから八の字、無限大の字を描くように舞台上を移動するんですけど、
はい、そうなんですね、
全て水平移動、頭の位置が変わらないんですね。踊るというのは手が上に上がったりちょっと跳ねたりするわけですが、舞は水平に移動していく、見ててよく分かりました。非常に面白いんですけども、この踊りじゃなくて舞、語るという感じだねというふうに幸若舞保存会会長で第31代家元の松尾正春清次さんが教えてくれました。これどうして戦国武将に人気だったのか、ご意見伺ってみました。
昔の侍さんはやっぱり明日、まあ、戦国時代は明日死ぬかもしれんって、まあ、そういう気持ちでやっぱりこういたんで、そういうやっぱりこう物語のやっぱりこういうあたかとかあつ森とかを聞いて、こうそういう気持ちを高ぶらせてしたっていう話ですけども、やっぱり江戸時代やっても平和というかあんまりなくなったら、やっぱり他の歌舞伎とか浄瑠璃とかやってそっちの方に移ってしまって、幸若舞はまあ廃れて、まあだんだんなくなっていったっていうのがある。
使う道具も少ないですから、なるほどこれなら戦場でもやれるなと、素朴に私思ったんですけどね、うん。まあ、今回は、今年はですね、浜出、日本紀、それからあたか、あつ森、高立という演目なんですが、あつ森やるんです。人間50年下等のうちに比べればという、
はいはい、
あれやるって言うとやっぱテンションが上がるんでしょうかねって聞いたら、こんな答えがかかってて帰ってきました。
そうでもないとですけど、今年何をやろうかっていうのが一番あれなんでですね、やっぱり毎年同じやつをやった方が一番楽なんですけども、今年は結構、まあ、最近したのが多いんですけども、高立の芸っていうのはもう10年ぶりぐらいなんですよ。自分もやったことないけんですね、鼓をよく叩き方がわからんですね。まあ覚えないか、一組だけがやったことあるけんですね、あそれをなくしたらもういかんけん今回やって、まあ、他の人にも広めようっていう。
なるほど、保存という意味合いがありますからね。
そうなんですよ、うん、保存会現在大人が10人、この10人に加えて毎年応援地区の小学校の5年生と6年生が3人ずつ小若舞出演してるんですよね。だから当日は小学生同級生の応援も受けながら舞台に立つんです。さあさあ、家元の松尾さん、40年小若舞続けてこられたんだそうですが、どんな楽しさがあるのか聞いたらこんな答えが返ってきました。
楽しさはあんまりないんですけども、まあ終わった後の達成感、あやったねっていう、それじゃないかな、達成感ぐらい、みんなそうやないかなと思うんです。あとはここに集まって、まあ飲んだりとか話したりするぐらいで、一番はやっぱり1月20日終わって、ああ終わったちいう気持ちで。
なるほどね、
ぜひその気持ちも込めて、ご覧いただければと思います。1月20日11時半から開会式、12時から上演となります。場所は宮間市大江天満神社境内ですので、あったかい服装でお出かけください。
中島理恵さんでした。ご案内です。番組のこれまでの放送内容と1回目からをじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。